さんこんにちは、オフトピックの宮崎哲郎です。
DCM の原です。
GCP の江村です。なんか今哲郎さんなんか変わらなかった
なんかね、珍しいというか、
ね、珍しいね、もう何百回もやってるだろうね
今回だけ台本を見ずにやったんですよ。でもめっちゃ簡単な台本なんですけど自分の名前を言えなかったっていうはい、っていう感じで、
はい、
原さんはいつも通りレコードが後ろにあるので、はい、今回はあれ見たことないやつ、
そうです、多分ね見たことあると思いますよ。ポール・サイモン の, 50 Ways to Leave Your Lover っていう、あなた恋人と別れる50の方法っていう曲なんですけど、今日は VC が恋人とある起業家なり投資先と別れる50の方法
そんなにいっぱいあったんだみたいな、
そうだね
そうですね、まあ、
でもすごいな、やっぱチョイスに磨きかかってるね。よくそれを見つけてくるね。
大変ですよ。
大変だよねこれ。結構フルタイムジョブになってきてる、ね、
いやでもね、早く Spotify にそういうサーチ作ってほしい。なんか自分のリストからちょっとテーマにあった曲選んでくれるみたいな。
確かにね、チャット GPT とかに聞くとどうなんだろうね。
使ってんだけど、だいたいセレクションに似てくるんだよね、
うん、
だからやっぱり自分のプレイリストとか自分のそのレコードの中から選んでくれる方が重要だから、早く
それを学習させて
インテグレートしてほしい、
ね、もっとしっかりプロンプトを入れないといけないんですかね。
そうなんですよ、多分リスト、まずリスト作りしなきゃいけないからめんどくさい。
じゃあここに大きなペインポイントがあるということで、
サースのポジティから、めちゃくちゃリッチですけど、
はい、じゃあそんな感じで、やりましょうか。
やりましょう。
はい、今日のエピソードに関しては、まあ、特定のニュースっていうよりも、まあ多分ちょこちょここういうトレンドが起きている中で、うん、まあその VC と起業家のちょっと関係性の中で、重要なその担当、っていうところを軸にいろいろ話していきたいと思うんですけど、まあ、最近結構アメリカですと、まあ、ファンドがちょっと縮小したり、場合によってはチームがちょっと削減されたり、している中で、結構担当が変わるとか、うん、担当がまあ辞めてしまう、っていう、まあ、現象が多分これから結構起きると思うので、まあ、その時に起業家目線側としてなんかどうすればいいかっていう話と、あとまあ VC 側として実際どういうふうに担当を決めていて、どういうふうにまあそういう入れ替わりとかがあった場合に担当をどうやって決めていて、起業家との関係性を保っているのかっていう話をできたらなと思うんですけど、まあ、そもそもなんか若干暗黙 なんかルールとして、なんか担当としてなんか担当がなんかずっと同じ、であったり、まあ、あとその最初に出会った人がなんかずっと担当になるみたいな、なんとなくなルールがあると思うんですけど、それってなんか DCM と GCP とかではそういうルールってなんとなくあるんですか？
うち明確にないけど、なんとなく、まあ、僕ら人数が少ないんで、うん、結局日本ってまあ4人とかなので、その案件を、まあ、ちなみに担当って一つの会社にまあ1人VC の人が一つの会社からその会社をの例えば、まあ、たまに、まあ、役員になったりとか、役員じゃなくてもオブザーバーとしてとか株主定例に出ていろいろアドバイスをしたりとか相談を受けたりとか、
基本的に一人ですか、
まあ、僕らは
基本的には一人とかもありますけど、
はい、うん、でその担当は、基本的にはその投資案件を、ソーシングした人、
うんうんうん
かなと思いますね、
うん、
でも別に何か明確にそうなってるわけじゃないけど、基本的にはそういうことが多いです、
うん
うん、うちまあ14人いるので、かつまあ日本に基本的にはフォーカスしてるから、うん、時々かぶったりするんですよね、
うん
うん、
だからその起業家から見ると GCP の複数の人と、うん、まあ、接点があるみたいな、
うん、
で、まあ、ある意味取り合いみたいな感じでもあるんだが、なんか実際はすごい激しく仲良く取り合ってるっていうのはあんまりなくて、もうそこは起業家が選ぶっていうふうに僕ら、うん、決めてるので、かつ一番最初に話した人が別に必ずしも担当に つかなきゃいけないわけでもないっていうふうにしてるから、まあ、起業家からするといろんな GCP のメンバーと話してもらって、あのこの人相性合うなとか、この人に入ってほしいなっていう人と、まあ、継続的に話をしてあのもらえばいいかなというふうに思ってますね。で14人いて、まあ、中にはパートナーからアソシエイトまでいるんですけど、うちは、なるべく一つの案件に対して2人組であの担当を持つことにしていて、まあ、メイン担当サブ担当って呼ぶんですけど、メインの人がもうその案件の一番の責任者であり、もし投資実行してボードに入るってなれば基本的にはその人が入るっていう感じ、うんうん、でサブの人は、まあ、それをサポートするって感じなんですけど、ちょっと特徴としてあるのは必ずしもシニアの人がメインをやるとも限らず、だからアソシエイトが、メイン担当をしてシニアな人が、サブ担当について、まあ、後ろから支援するっていう、あのいろいろサポートしたりアドバイスしたりするっていう、そういうふうにもやってます、うん、なんでまあ多くの場合ソーシングしてその起業家がこの人相性合うなって人が、まあ、アソシエイトであればもうそのままそのまま担当についてもらうっていう、うん、そんな感じのスタイルでやってますね。
ちなみになんかキャリーとかってこれってなんか担当してるしてないとかで変わるんですか？
いきなりなんか確信のあれでいいですね。
そうなんだね。
そうですね、キャリーで言うと多分これファンドによって全然もしかしたら違うかもしれないけど、ね、うん、うちで言うとそのファンなんていうかな、ディールバイディールというふうに言われる、うん、そのリターンを生み出した案件の担当に与えられるポーションと、そうでなく、ファーム全体でシェアするっていうポーションがあって、実はファーム全体でシェアするポーションの方が大きいです、うん、なんでその担当か担当かにかかわらず、リターンが生まれると、あのもちろんパートナーからアソシエートまで傾斜とかはあるんですけど、あの全体でシェアをするというのがあり、その上にもしその案件を担当してたら担当チームとしてのあのキャリーをもらえるっていう、それもランクに関わらずですね、そのもう純粋に担当してればそこはもらえるっていう、そんな感じでやってます。
このインセンティブ設計ってすごい大事だなと思うので、なんかそのよりそのグループにフォーカスするっていうことは、まあより他の人の案件とかも、まあ、あの関わりやすくなったりとか、まあ、そうですね、お互いサポートし合うみたいな、まあ、ベンチマークとかそのイコール完全イコールパートナーシップとか、
完全イコールですね。多分ディールバイディールっていう概念がないんだと思う、ベンチマークは、うん、
なんでまあ本当にファンドによってだいぶ変わりますし、例えば事業会社とかになるとさらに変わってくる、そもそもキャリーがなかったり する場合もあれば、キャリーも あるんですけどより低かったりとか、あのよりディールバイディール あのベースになったりとかもするので、そこら辺は全然違いますよね、
うん、
もうそこがインセンティブスキームがファンドのなんていうか一番大事な、はい、ところ戦略ですからね。あ
そうですよね。そうですよね。まあなんかその中でそのまあその担当者がまあ決まったとしますと、でまあ基本的にその担当者がずっとつきっきりで、いろいろ面倒見たり、まあ他のメンバーもあったりするんですけど、基本的に担当者が一番面倒を見るというところの中で、はい、まあ場合によってはそのファンドの中でまあ次のファンドがちょっと縮小されるとか、まあ、その、うん、その、パートナーが違う VC ファンドに、転職することに、はい、なったりするケースってあると思うんですけど、まあ、それこそこの間我々も話したキースラボイさん、とかも、うん、コースラベンチャーズに、転職したので、まあ、その中でなんか一部の、彼が社外取締役として入ってた先は、キープしたままで、一部は外れたり、うん、してるんですけど、その外れた時にその起業家側としてはどういうふうになんかそれを捉えたらいいのかっていうところと、なんかどういうふうにその次のパートナーをなんか自ら指名できるのか、なんかそこの関係性とかってどういうふうに考えたらいいんですかね。
多分あれですよね、その日本の場合に、まあ、担当変わりましたって多分日本ってより多い気がしていて、
多いですよね。
でそれは多分事業会社の人とか、
あ
CVC の人とかが割合が多い、アメリカと比べて。そうすると、うんうん、あの移動があって、
うんうん、
本社に戻ることになりましたみたいな感じで、なんかあの移動のシーズンとともに担当が変わりましたのご連絡が来るみたいなのは
3月4月ぐらいとか
あると思うんですよね。でアメリカは基本的には辞めるっていうイベントが起きない限りはあまり起きない、担当が変わるっていうのは、うん、っていうのがあるのが違いだけど、あともう一個はどうだろうな、大きな違いとして多分アメリカは起業家が言いますね、結構な 頻度で、あ、この人嫌だって言ったら言ってくると、この人担当は合いませんとか、
いますね、
そう外れてほしいとか、
うん、
言われることは結構あるし、言う人は結構いると思いますね。で日本は多分なんかそれはもう言う起業家の方がすごく少ない、
うん、
そうだね。それアメリカはその最初そもそもどうやって決まってるの、そのなんかファンドが勝手にアサインされた人が来ているのであればなんか合いませんとかって言って変えるのはなんとなくわかるけど、
うん、
なんか最初からその人がずっと担当でその人に投資をしてもらった、
まあでも
けど途中から合わなくなったからやめて変えてくれっていう、
一番わかりやすい事例がウーバーじゃないですか、トラビスさんとビルガーリーさん、
まあね、ああ喧嘩してってこと、う
ん、はい、
まあでもそういうのもあるし、まあそういうのもありますね、そういうのもあるけど、やっぱ結構担当を選ぶ、その起業家から見た時に VC を選ぶっていうか担当を選ぶっていう気持ちの本来大きいはずで、
うん、
そのグロービスのエムレ氏が入った時にそれはグロービスからお金を受けたのかエムレ君からお金を受けたのかっていうと、多分感覚後者のエムレ君を選んでるっていう感覚が近いはずだから、最初にその入った私はこの人がいいと思いましたって投資を受けて違う人が来るケースはすごく少ないと思
う、
うん、そうだよね、うん、
まずそれはどう、それはもしそういうケースがあったらどうなのかっていうのも一つの論点だし、で、ね、
うん、
で途中で変わるケースはやっぱまあありますよね、うん、アメリカでも当然辞、うん、めたりすると、うん、でその後に来た人を嫌だっていうケースも当然いっぱいある、
うん、
で日本もそういう、うん、そういうチャンスも本当はいっぱいあるはずだしね、起業家の人が、
うん、
こういうのちょっと次来た人嫌なんですけどみたいな、
うん、
まあなかなか言う人はいないでしょうけどね、
うん、
うん、
まあ、なんかアメリカですとよくあるパターンがその、まあ、大体その投資家が、まあ、VC 側があの各投資先をランキングしてる、ランキングっていうか、まあそのいわゆるそのここはすごい伸びてる、ここはちょっとフラット気味、ここはなんかちょっと下がり気味、まあいわゆるもしかしたら減損するみたいな、感じで見てたりすることが多いので、まあ、多分投資先その起業家側の仕事としては今まずどこに入ってるのかっていうところを認識しながら、まあ、それによって多分何を交渉できるのかっていうのも変わってくるっていうところですね、まあ、これはちょっと日本だとそこまで交渉しないっていう話だと思うので、アメリカの場合ですと結構交渉する人は本当にするので、この人をパートナーレベルの人を出してくれとか、アソシエートではなくてパートナーの人を出せっていうんですけど、例えば幻想案件の場合ですとおそらくアソシエートが出てくるっていう、話なので、まあそこら辺は結構アメリカも厳しく見ているんですけど、起業家側としてはそのどういうふうにそのよりいい人を、まあ、来てもらえるかっていうところを、目指すべきなのかなっていうところと、あとは理想的にはこれは個人的にアドバイスしたこともあるんですけど、そのもし例えばパートナーの人がを、アサインされるようになった場合に、ちょっとだけダイリューション食らっていいのでちょっと追加出資してくれませんかっていうのをお願いするのはいい戦略だと思ってるんですよね。
結局パートナーに担当についてもらう代わりに、
はい、
そのもう少し、はい、シェアを渡すってことですね、うん、
そのパートナーが結局その出資してないので、なんか元々の担当者じゃないので、うん、やっぱ思い入れを作るっていうのは一個大事になってくるのかなと思います ね、
うね、うん、確かにね、それは確かにもしかしたらパートナーに限らずかもしれないですね。その僕らも過去に退職したメンバーとか当然いて、
うん、
で我々基本リード投資ボードに入るっていうスタイルでやってるので、そうするとその人がもともと入ってた、
うん、
ボード案件なんか1人辞めるとなんか 5,6 個引き継ぎが行われるんですけど、うんうん、そうですね、やっぱりその新しい担当が来た時にやっぱまあ最初から知ってるわけではないし、起業家からすると、うん、まあ、この人に投資してもらったわけではないしっていう、さっきの原研の、うん、イメージでってなった時に、なんかやっぱ次のラウンドっていうのがすごく大きな、なんか
そうです、ね、
まず最初 の、 お互いのファーストタスクみたいな感じがあって、うん、やっぱそれを、
ね、
哲郎さんおっしゃる通り投資したらもうもはや最初の経緯は違ったかもしれないけど、うん、もはやもう完全にその人の案件だよねって感じだと思うし、うんうん、なんかそこで、まあ、いろんな理由で追加投資が行われなかったりするとなんか引き継ぎ感がまだずっと残ってるっていうのはあるかもしれないですね、
うんうんうん、確かに、まあ、あとなんかたまに見るパターンですと完全違う人 をアサインするケースもあると思うんですけど、うん、なんかそれについては2人ってどう思うんですか、うん、まあよくあるパターンが多分、第三者の、まあ、起業家だったり別のなんかファウンダーみたいな人とあえてその社外取りの席として入ってもらうみたいな、うん、
社内と社外で全然違うと思うのと、うん、あとなんか冒頭にエムレ君がグロービスはその担当起業家が選ぶっていうのが基本ルールだみたいな言ってたと思うんだけど、うん、多分それってすごいいいなと思っていて、まあ、結論起業家の人がいいといえば社内だろうが社外だろうが、
うん、
誰ね、あの担当で問題ないと思うんですよ。こっちが勝手に決めて、あ、この人すいません、あのここまで私で、こっからはこの人ですっていうのはその営業じゃないんだからなんていうのそういうのは変だなって思う。
そうね、
うん、なんかたまに営業であるじゃないですか、あ、御社の担当変わりましたとか言って、いや別に頼んでないから担当変わったって言われてもそれ御社の事情でしょみたいなのと一緒だと思うんですよね。
うん、
そうですね、
確かに。
ちょっと後出しじゃんけん感があるというか、
そうそうそうそう、
ね、この人と一緒にやると思ってたけど別の人が来たみたいな
で難しいのってその事業会社の場合ですとこれってもうなんか一部仕方ない部分あるじゃないですか、
うん、まあそうですね、そもそもローテーションとかで VC チーム外れるとかあるかもしれないし、
うん、なんでなんか、うん、そこに関してなんか解決案っていうのってなんかすごい難しいなっていうのは思いますね。
難しいですね。
難しい。
まあ、だからその、まあ、その担当もなんかそのリード投資家なのかフォロー投資家なのかによってそのなんか変更のインパクトも全然違うと思ってて、うん、やっぱリードだとボードに入るし、うん、その会社のことをおそらく一番投資家の中では知ってる人になると思うし、やっぱその人が変わるっていうのはすごい大きな影響を与えると思うんですけど、うん、まあ、フォロー投資家であれば、まあ、そもそもの日々のコミュニケーションもリードほど厚くないかもしれないし、うん、CVC とかであれば、まあ、もちろん担当者が好きで投資してほしいってのもあるかもしれないけど、そこに加えてその後ろ側にいる事業会社とのシナジーを求めて、うん、投資を受けているので、まあ、究極担当が変わってもそのシナジーを受け続けられるのであればいいっていう整理あるかもしれない、ね、な結構そこのインパクトは違うかなと思いますね、う
ん、なんか担当っていう言葉には多分2つの意味があって、1つがアドバイザー、
うん、
でもう1つが窓口、
うん、
だ窓口的な担当もやっぱいっぱいいるから、そこはもういくら変わっても別に、うん、あ、そうです、あ、これからこの E メールアドレスを登録しておけますおきますねとか、
これ
から
のカレンダーのインビテーション
は、
ね、
そうですそうそう、それは窓口だから、まあ、
うん、
でアドバイザーは勝手に変わられたら困るとは思うんですよ、
うん
うん、それは別にアドバイザーが決めることじゃなくて起業家側が決めることだからっていう違いはあるし、逆に言うと変わりますって言った時に、あ、そうですか、分かりましたみたいに取られたら、その VC は窓口として見られてたってことなのかもしれないし、
確かに
逆に、会社買うのやめてよってアメリカでもあるんですけど、辞めた後に辞めても違う VC に移ってもボードとしては残ってくるとか、
そうですね、
それは本当にアドバイザーとしてその、ね、価値を見出してもらってるというか、
うん、それそう言われるのはある意味 VC にとっての夢というか、
夢だよ
ね、
うん、目指したい姿ですよね、
うんうんうん、
資本関係ないけど入ってくれって言われる、
そうそうそう、
うん、
それは
なんかあと、うん、さっき哲郎さんが言ってた、
ああ
ごめんなさい、そのなんかボード なんだっけその担当が途中で変わるみたいないうケースって、はい、グロービスにおいて今まではあんまりやってないんですけど、
うん、
なんか今後5年ぐらいを見通したときにその可能性、これお互いウィンウィンでそういうパターンを取りに行くケースってあるかもしれないなと思ってて、なんか例えばそのフェーズがどんどん変わってって、その僕らまあ基本シリーズ A 周りで投資すること多くて、まあ A、B ぐらいまでは行くかもしれないし、そこから先も一定は分かるかもしれないけど、でも上場やっぱ近づいてくると、まあ正直もしかしたらグロービスよりももっとそこに詳しい人とか、それは経営者経験がある人なのか、もしくは上場株に投資してる人なのか、なんかそういう人に入ってくれた方が、会社としていいよねっていうパターンは、うん、今後規模の拡大、スタートアップの、長期化みたいなのに伴ってなんか出てくるかなと思ってて、
うん、
なんかそしたらある意味持ちは持ちやで、まあ、専任権自体は投資した時点でグロービスが持ってるんだけど、その権利を行使する形で、別のよりバリューアップしてくれる人に代わりに入ってもらうみたいなのはなんか今後考えてもいいかなというふうに思ってますね、うん、なんかそれ、まあ、起業家側それ求めればですけど、
う まあでも本来やっぱり起業家が選ぶべきなんでしょうね、そういうケースでもね。
うん、
あとはまあたまにアメリカで見るケースですけど、多分日本では多分ほぼないと思うんですけど、あのもし転職した場合、違う、うん、あのファンドに転職した場合にセカンダリーでそのファンドに売るっていう、
はい、あ
なんかたまに見かけますけど、
ね、あとドロップボックスとかはあれですよね、最初にの VC で投資してた人が次に移って、そこの次のファンドが次のラウンドのリードするみたいな。
あ、そうですね。
あ
それそういう、そういうパターン結構あります、
ね、うん、そういうパターン結構あるし、うん、かっこいいなって思う、
うん、
それは、
うん、
確かに確かに、それは確かにありますね。
うんうん、なんかそういうやっぱりその本当に、まあ、会社が変わったら結構投資先にインパクトは当然あるので、でも変わって次のファンドから投資してたらすごく本当にその会社のことよく見てるし、いいと思ってるってことだと思うし、うんうん、その投資先にとってもウィンウィンなん、うん、てか逆に言うと投資先にそういうふうに選ばれてるってことはそれもまた誇りだしね、
うんうん、
その VC の人は
確かに、
うん、
いいなと思いますよね、うん、
まあちょっと今後、まあ、特にアメリカですと、あのまあ日本ももしかしたら今後こういうことが起きるかもしれないですけど、あの起業家側としてはあの担当者が外れるっていうのは結構辛いことだと思うので、まあ特にその原さんが言うアドバイザー的な、
まあね、辛いと思ってくれればいいですけどね。
確かにそうですね。
連絡先だと思われたら、ただの窓口だと思われたら別にね、起業家もなんかさまにそういうのも見るじゃないですか、その、ま、あの変わりましたって言って、あ、わかりましたみたいな、あっさり
そのあ、そうなんですねって、
そうそうそう、やり取りも見るから、
はい、まあ、VC、まあね、側としてもちゃんと窓口ではなくてアドバイザーになれることを、ね、頑張んないといけないですね。
確かに頑張んない。
あとなんか最近それに関連したことで言うと、そのなんか無期限でその例えばボードに入り続けるのがなんかデフォルトとして果たしていいんだろうかみたいなのはちょっと、
うん、
あのさっき言ったそのステージごとに、なんて言うんでしょう、それに適した人が代わりに入ってくるみたいなのもちょっと検討したいっていうの、まあ、近しい文脈なんだけど、なんかこうやってるうちにやっぱちょっと違うなとか、
うん、
なんかこの人じゃないアドバイスも欲しいなとかっていうケースが今後、うん、あるかもしれないときに、なんか最初からもうずっと金輪際その人がずっと担当ですよりも、わかんないけど2年おきにちょっとお互い話し合ってみて、
うん、
このまま継続するのか、
確かに
変えるのかみたいなのをなんか見直すタイミングみたいな、レビューするタイミング、
うん、
みたいなのをなんかシステマチックに設けてもいいかもなっていう、まあ、それでぜひ継続してくださいであれば喜んでると思うし、うん、ちょっとなんかいろいろ変わってきたんで変わりましょうってことあればそうかもしれないし、
うん、
だから本来であればそのステージごとにそのいわゆる次のラウンド、まあ、次のラウンドとかその規模感にフィットした、まあ、いわゆる社外取りが入るっていう形でもあるんですけど、場合によっては例えば A と B どっちもリードしたりとか、場合によっては C、うん、C までリードしたりとかする VC とかもいるので、うん、その場合にもしかしたらちょっとギャップが生まれたりする可能性もありますし、場合によってはもう C のステージに入るときに A とか C シードで入ってる、社外取りとの、うん、まあ、いわゆるその、フィット感が変わってくるかもしれないですよね。
うん、うん、まさにまさに、
うんうんうん、はい、じゃあそんな感じ で、ね、ファンから、あ、ファンじゃないリスナーから、ちょっと自分の中でちょっと変えないといけないんですけど、リスナーから質問がいくつ か、 なんか似たような質問が来てたので、僕もちょっとこれを読んで、でこれに対してちょっと僕から別の形で質問があるので、
はい、
結構そのリスナーの方々からそのなんか10年その我々が話す話って、まあ直近のこととか、まあこれから1年から3年ぐらいの多分話が多いと思うんですけど、なんか10年から30年先の質問って結構あったんですよ。多分 4,5 人ぐらいからあって、でこれに対して僕がお二人にちょっと質問したいのが、そもそも VC は10年から30年先のことを考えるべきなのかっていうところですね。で、これはなぜ聞いてるかと言いますと、昔これピーター・フェントンさん、ベンチマークのピーター・フェントンさんがアクセルからベンチマークに移った時に、これベンチマークの当時のパートナーだったマット・コラーさんから言われたんですけど、 VC の仕事は未来を見ることではなくて、今現在をしっかり見るべき、ことが仕事だと いう話をしてたので、まあ、それに対してお二人がなんかどうそこをなんか10年後30年後の話をなんかどこまで気にした方がいいのかっていう VC として。
なるほどね。
なんかそれで言うとあのなんかイエス&ノーみたいなところがある気がしていて、10年後30年後何が流行ってるかを予測するのはもう不可能に近いと思うので、うん、それ自体はあんまり意味がないし、まあ、実際やろうと思ったこともないんですけど、10年後30年後にも継続してるであろうなんか構造的な変化とか、
うん、
その大きな流れでのトレンド、
うんうん、
っていうのは意識しておくべきかなというふうに思ってるっていうのはありますかね。なんか例えばで言うと、そのまあ日本の、その日本、僕ら日本とすると日本にのそのもう生産人口とかってもう10年後30年後ぐらいまでもう多分見渡せてるんですよね、
うん、
で多少の変動はあるかもしれないけども大きく変わらないと。でなんかそういう社会の中で強まっていくニーズって何だろうかとか、うん、あのそうすると人々はなんかどういうあの生活のあり方になっていくんだろうかとか、どういう仕事の仕方になっていくんだろうかとか、なんかそういうすごく長いトレンドについては考えるべきだと思うし、まあ、ある意味それを見越して僕らは今日投資してるんですけど、でもなんか30年後何の VR が流行ってるかとかっていうのは全然わからんみたいな、はい、そんな感じですかね、
うん、
うん、もうそう、なんか多分いろんな統計とかがある中で市場がこうなるだとか、多分人口動態だけが30年後かなりの角度であの見えているもので、他の統計っていうのはましてや例えばいくら科学的であったとしても気温だってわからないじゃないですか
そうです、ね、
30年前にじゃあ今年の気温こうなってて、今年ピンポイントじゃなくてもこれぐらいの気温がこうなってるかっていうのは分かんなかったし、30年後じゃあその平均5その30年後の5年前後での平均どうなるかもわからないから、まあ人口以外はもう本当にわからないんだと思うんですよね、
うんうんうん、
何が流行ってるか、何がみんな使ってるか、コンピューターどうなってるかなんていうのも、ムーアの法則だって別に努力目標でみんなが頑張って合わせてるわけだし、ね、法則だけどその科学的な法則ではないんで、
そうですね、
っていう意味を考えると30年後を見通すのは僕も仕事としてはしないですね。趣味としてその、うんうん、考えておくと自分の脳みそが鍛えられたりとか自分のビューみたいなのが出るけど、短期的に何か仕事に役立つことはあまりないんじゃないかなって気がする。で10年って言われると、まあどうだ、5年はあるけど10年もちょっとどうなんですかね。
うん、
でピーター・フェントンが言われてる言葉、その何が起きるかじゃなくて今何実際何が起きてるか、何がペインポイントでどういう変化が起きてて、
うん、
っていう今の方がもしかしたら VC の投資でも大事かもしれないけど、
うん、
まあでも歴史を勉強するとなんか今自分なんていうのかな、この歴史とちょっと前に起きたケーススタディって大きく違うじゃないですか。
はい、
でケーススタディはなんか、まあ、直接役に立ちそうだけど、じゃあローマ帝国の話が直接今役に立つかっていうと、うん、直接は立たないんだけど自分の思考のフレームワークとかに役立ってると思うんですよね、うんうん、なんか30年後のことを考えるのもそれに近い気がする。
うん、うん、そうですね、まあ、まさにこのポッドキャストの名前通り、
うん、そうだよね、
そうそうそう
リピートライブっていう、
うん、
だけどね30年後のこと考えて投資しようって言ったら、まあ多分もしその人もしその人がじゃあ50年前に VC やってたら、多分その人の頭の中では絶対今車は空を飛んでるはずだし、なんかもう街中にこういうチューブみたいなのが走ってて、その中になんかね車とか走ってたりとか、
なんか食事がピルになってるとか、
そうそうそうそうそう。なんで俺らまだ宇宙行ってないんだっけみたいな、そういう感じでしょ。だって2001年宇宙の旅ですから。
確かにそうですね。
そうすよ、
50年ぐらい、50年い、今年で多分50年目とかですかね。最後宇宙行ってから。
そうですか、ね、っていうのもあるんで、30年後っていうのが VC の投資に直接的な意味合いを持つことはまあ限られてる。
うんうんうん。まあ、ただ井村さんが言うように、そのマクロトレンドとか、まあ、あと原さんが言うように歴史っていうのをまあ見て、それでなんとなくそのどういう流れが起きてるかっていうのを見てるっていうところなんですけど、ピンポイントでなんかこれが起きるみたいな予想は基本的にはしてないっていうところですね。
できないですよね
そうですよね、まあ、できないです
まあできない。でも考えることに意味はあると思う。
うん、そうですね、
どう聞くかわからないけど、
うんうんうんうん、
あとなんかその なんだろうな、そのまあ10年後30年後って言った時に、まあ、同じく10年前30年前を見てもいいと思うんですけど、
うん、
なんか特定の業界はめちゃくちゃ進化して、なんか30年前で当然スマホなんかないし、
うん、
めちゃくちゃ変わったけど、例えば何でもいいんだけど、じゃあ不動産取引みたいので見た時に、うん、なんか10年前30年前もその主要な要素はあんま変わってない、なんか一部テクノロジー使って少しあのやりやすくなってるとかあるかもしれないけど、なんかどういうプレイヤーが関わってるかとか、
うん、
何の情報がやり取りされてるかそのもの自体にはあんまり変化がないみたいなのがあると思うんで、うんうん、なんかその10年後30年後もなんかすっごい未来があるかというと、なんかそういう部分もあるんだけど、うん、でもなんか大半は今の仕事あの生活の延長あのなのかなっていう気はしてますかね。よりなんかシームレスになったり、よりやすくなりやすくなったり自動化されたりするかもしれないけど、なんか人間が生活において必要なこと自体はむちゃくちゃ大きく変化するわけではないので、30年後もご飯食べるだろうし、家必要だろうし服着てるだろうしっていう、
これが多分ピーター・ティールさんが言うビットの世界は、イノベーションが あったんですけど、原子の世界は、うん、あまりこの30、30、40年間なかったっていう、
確かにね、
彼の、まあ、仮説ですけど、
うん、
っていうところに多分紐づくんだろうなっていうのを思いましたね。
うん、
はい、まあ、そんな感じで、はい、なんでちょっと10年か30年後の未来僕も全く分かんなかったので、多分お二人も多分予想できないだろうなと思って、ちょっと質問変えました。
分かったらどうすんだろうね。でもね、
いや、分かったら自らやるんじゃないですか。
30年後だよ。30年後こうなってるって分かったら何すんだろうなって今ふとずっと思ってた。
もう投資ですよね。
いや、でも投資はできないですよね。
株式市場に投資するんじゃないですか。
早すぎません？だって30年後の2023年後になんかこの、
でそれをそう忘れないように、多分マーキングする
んですよ、ね、で27年目ぐらいに投資するんだろうな多分。
そうです
そうね。あとなんかイーロン・マスクの言うなんかその、まあ、ほっといても進化しないじゃないですか、うん、なんかその30年後いきなりボーンとなんか空飛ぶ車が出てくるみたいな世界はなく、
うん、
今から30年間かけてそれを誰かが作る必要があるみたいな、そうです
ね、発展が進化がある。
そうそうそう、そうだからなんかそうなんだよね。だから予測すること自体が何というか正しいことなのかもよく分からず、それは誰かが作っている未来なわけで、うん、なんかそれをあくまでオブザーブしてるっていうのがなんか正しい感じがします。
そうだね、う
ん、あとはまあメディアもそうですし、まあ、それこそ僕もオフトピックでもそうですけど、予想って大体外れるので。ただ後々答え合わせほとんどの人しないので、だから当たってるものだけ、うん、フィーチャーされるっていう、
うん、サバイバーバイアスがあると。
そうなんですよ。、
うん、
はい、じゃあそんな感じで大丈夫ですかね今回は。
はい、はい、
じゃあ今回は聞いていただきありがとうございました。今回話した内容を気になった方は概要欄に載っている我々ツイッターアカウントなどをフォローお願いします。今回の収録は YouTube でも聞くことができます。それではまた次回お会いしましょう。